桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
新年明けましておめでとうございます。デルタブルースです。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ね、さっきも言ってましたけど、
はい、
リアルに2015年の初収録ですからね、
はい
はい、
で2014年最後の収録も多分このコンビだったんじゃないかと思うんですよね。
ああ、そうですね、
はい
はい。まあ、その音声が編集がですね、
はい、
まだ全然進んでいない中新しい音声を取ってしまうというこの暴挙
多分私自身の登場が再開の時の自己紹介とその後の ISIS の話以来ずっと出てないので、
うん、あとまあ広志さん会の時のね。
あ、そうですね、
ただ
基本的に消えたとか死んだとかなんかネット上で書かれてあったりもしてるんですが。
そうなんですか
、はい、早くも分裂みたいな感じでトースポ的な
ね、4人の相方さんとやってる分をね順次上げていくとね、そりゃそういうペースになるっちゅうねっていう話ですよ。
そうなんです。多分音源のストックはかなり僕とジャスさんの間でお話ししてる分はネタはあるんですよね。
だからね、この後ぐらいからね、桜川マキシムだけで週2回ぐらいがね割とポコポコあると思います
ですよね。
編集終わってて上げてないやつ割とありますからね。
すごいペースで上がっていくし、まあ、他にもちょっと別企画を今検討してますんでね。
そうそうそう。検討というか、今日またとか。
そう。個人的にはダブルヘッダーってやつなんですけど、
ね。ほんまですね。売れっ子ですね。
はい、ね。間違ってますよ。どっからもお金来ないけど、体だけ売れていくっていう。
これ普通にテレビタレントのギャラもらえるペースやったら、ものすごいガッポガッポですよ。
いいですよね。
ね。
このペースで働きたいなぁ、テレビでとか、ラジオでとかね、思っちゃいますけどね。
ね、坂上忍部かデルタブルースかですよ。
坂上、うわぁ、競艇の坂上忍部と競馬のデルタブルース。いい勝負ですね。
ね、年末に全財産ぶっ込むとかやってみますか。
あ、僕年末に1年で稼いだ競馬の、あれを全部有馬記念にぶっ込みますんで。
ちゃいますね。坂上忍部の場合、全財産じゃないですか。
あ、まあ、人1年分の収入全部ですからね。
そうそうそう。
まあ、ちょっと扶養家族がいるとね、全財産ってないですけど、全小遣いぐらいは全然余裕でやりますよ。
まあ、人別に結婚したことないわけじゃないはずなんですけどね。
なんか、どっかで反動が出てるんですか、そういう無茶をやりたがる。
で、なんかね、もうおかしな手持てるんでしょうね。
ねえ。
いやいやいや。
ジャスさんは新年はいかがお過ごしになられたんですか
?1 月1日にね。
はい。
家族で宴会とかするじゃないですか。
はいはいはい。
ドンペリ飲みながら泥酔してみんなで号泣っていうわけのわからない回でしたけど。
それなんか変な薬やってないですか？大丈夫ですか？
いや、なんかなんですか？やれね。親族の誰々が高校でどうたらみたいな話してるとですね。
はい。
いろんなところでいろんな人がいろんなことで感極まって泣き出すっていうですね。
ああ、お酒が変なところにスイッチを持ってっちゃうんですね。
そうそうそう。なんかよかったなー言うて泣いてるやつも俺は。どうなるんや言って泣いてるやつもおったりしてですね。
まあいろいろ親世代になってくるとね、子供のこととかネタ共通点が増えますからね。
うん、そうそうそうそう。なんかなかなかにカオスでしたけどね。
ああ、大変ですね。
うん。いや、この一升瓶持ってきたけど、美味しいドンペリとかあるから、この一升瓶は残ったらお前持って帰れって僕言われてたんですけど、
はい。
ドンペリ飲み終わった後にじいさんと二人で一升瓶開けるとかですね、やってるとですね。そうなるわけですよ。
すごいですね。じゃあ、ジャス一家というか、一族はあれですね、DNA 的に酒に強いんですね。
酒に強いというか、飲む量が多いです。
は
い、
あ、酒豪の集まりなんですね。
いやいや、飲む量が多いんですけど、
はい、
みんながみんな飲べば飲むほど酔っ払うっていうですね。
それ普通じゃないですか。
そうなんです。ただただ酔っ払うけど、よう飲む人っていうだけなんで、お酒強いわけじゃないんです。
あ、そうなんですね。
はい。
でも量入るのはすごいですよ。
量入る。単に用食う人だけな気がしますね。
なるほど。
もうダメです。
そうなんですか。
うん、すぐ太ります。
はい。まあもういいんじゃないですか。正月は太るものと。
その一方のデルタブルースさんの方は、は
い、まあ僕も基本は家に引きこもってましたね。
はいはいはい。
で、年末年始に仮面ライダーカブトの一挙放送をやってたので。
おおほうほう。それはなんかのチャンネルでですか？
そうです。CS でやってたので。
おおほうほう。
まあ、平成ライダーの中で僕、カブトが一番好きなんで、懐かしいなと思いながら全部見てましたね。
はいはい、なるほど。僕あんまりハマれなかったんですよね、カブトね。
ストーリーは僕もいまいちなんですけど、
うん。
平成ライダーの中で一番ライダーらしいっていうか、うん、こう、ちゃんとキックするし、ライダーキックするし、ちゃんと虫のフォルムだしとか。
あ、アクションアクションしてた気はしますね。
アクションは正当派なんですよ。
うんうんうんうんうん。
だからヒーローものとしては一番正しい姿なのかなと、僕なんかは思ってますね。大人じゃなくて子供が見て楽しめるライダーだったと。
僕、井上俊樹衆がダメでね。
ちょっとね、その辺はね、特に後半、最後12、3話分ぐらいはちょっともう、話まとめに行くのとかもぐちゃぐちゃで。
ぐちゃぐちゃ。
ひどいもんです。
料理対決とかやってる暇あるって思いますでしょ？
あのおちゃらけはね、ちょっといただけないなと思いますね、うん。いじり方が下手ですよね。
そうでしょ、うん、なんでね、あの人ね、ブレイドの時もそうですけどね、途中で料理対決やりたがるんですか？
なんなんですかね、美味しんぼとかに何かあるんですかね。
だからブレイドの時もなんかカリスの人。
はい。
なんか急にたこ焼き焼いて、なんかたい焼きと対決するみたいな回ありませんでしたっけ？
ありました、ありました。
何やあれと思って。
何がしてんすかね、やっぱりこう、カリア鉄とかに対する憧れみたいなのがあるんですか
ね。カリア鉄なんすかね。
わかんないですけど、そのうちなんか福島とかなんか言い出すかもしれないですよ。話がとか。
井上俊樹背中を追いかけるとしたらカリア鉄じゃなくて父親の背中を追いかけろよって思いますけどね。
あ、その辺はあれじゃないですか。親の呪縛から逃れたいっていう仮面ライダーにある何かの呪縛から逃れるっていう。
ああ、まあまあまあまあ。
世界観がハマるんじゃないですか。
もうちょっと呪縛集をじゃあ出してほしいな。はい。ねえ、なんかねえ。あれ、話おかしないですか、今日。
そうそう。まあ、あとは、いいんですよ、どうでも。あとは、僕そうそう、ゲームをやってただけなんで。
あ、なるほど、なるほど。
はい、
はい。はい、はい、はい。まあね、今日はね、そんな中ね、緊急収録でございまして。
はい。
はい。はい、何かというと、平井一正さんがお亡くなりになったというですね。
そうなんですよね。ついでに、ネズミ男の方も亡くなってしまってですね。
あ、え、ネズミ男というと
大塚明夫さんですね。
あ、大塚ちかほでしょ。
あ、はい、ごめんなさい、間違えた。そうです。はい。ごめんなさい。なんか、いろいろとね。で、やっぱ年末年始いろいろとあるんでね、大変ですよね。
平井一正さん、大塚千香さん、大塚千香さん言ったらね、石川五右衛門であるとか。
はい。
最初のね。
そうですね。うん。その後、井上真紀夫さんですか。
そうです。井上真紀夫も亡くなってましたっけ？
亡くなってますね、はいはい。
五右衛門よう死んでます。五右衛門三人目も死んでるじゃないですか。
そうなんですよ。
あの人、誰やったっけ？マクベの人。
あ、ダメだ、もうない、最近名前が出てこない。
田中一郎やってた人ですよ。
ですよね。もう、他のキャラクターの声とかあれ、出てくるんですけど、あれ、
塩沢兼人。
あ、そうです。あ、うん、ダメだ、ダメだ、もう。
うわぁ、あれですね、五右衛門全然。
本当ですね。
うん。
これだけ一つの役で中の人が入れ替わるのって、僕のイメージとしてはバトルフィーバー J のバトルコサック以来ぐらいですかね。マニアックなところ
で。あれ二人だけでしょ。
あ、二人だけですけど、ね。でも、ヒーローもので2回死ぬってのもすごいなっていう感じがしますけどね。
っていうか、五右衛門の声の役の人、亡くなるの順番逆じゃないです。
まあでも、塩沢兼人はほら、いろいろとお酒だ、タバコだって有名な方だったじゃないですか。
まあまあまあまあまあまあ、まあね、ウルフガイシリーズも多分完結してないんだろうなって思われるまま亡くなったという。
そうですね。非常になんか残念な感じですよね。
そうですね。はい。いや、違うんですよ。
違うんですよ。
人が亡くなった話ではありますけれども。
もう、はい。うん、2015年といえば。
そうね。新年早々。
大変なことになってますね。
オフランスの話をね。
ね。
せなあかん
なと。テロですよ、テロ。
テロです。
はい。
ねえ、もう、いっぱいね。
はい。
言いたいこと出てくる話やなと思って。
もういきなりぶっちゃけ邪魔です、感情を。それとも一回、総ざらいします？
もうね、こういうのはね。
はい。
あとは編集にお任せっていうのが一番ね。いいものが取れる回やと僕は思っているのでですね。
なるほど。
構成とか気にせずに適当にくっちゃべっていいと思うんですけど。
いいんですかね。じゃあ、一応全体の流れだけ簡単に言っとくと。
あ、デルタさん理性的。
そうですよ。僕は一応理性的に今回捉えておいて。はいるんですけど、まあいろいろそれ、はいはい、だからこそちょっと僕も喋りたいことがたくさんあるんですけど、
はいはい、
まあ一応こうフランスの、はい、まああれゴシップ誌のレベルでいいんですよね、有名では有名ですけど、
ね、多分ね、その内容的には全然方向性違うと思いますけど、
はい、
噂の真相とか、
はい、
実はナックルズとか、
はい、
あれぐらいそのどういうかな、社会の隅っこの雑誌やと思います。
ですよね。ただ、うん、知名度だけはめちゃくちゃ高いんですよね、世界的に。
みたいですね。もともとなんか前身となる雑誌があるかなんかで。
ありますね、はい。
なんか腹切りとかいう。
腹切り？
うん。なんかそれの流れを組んでて、その雑誌自体がもともと、すごい有名やったので、まあ、あの雑誌も有名だったよというふうに聞いていますが。
あ、まあ、なんか、いろいろとこう、大交代みたいな感じでやってはいるみたいなんですね。いろいろこう、権力との弾圧があって、名前変えたりとか。
うんうんうんうん。
まあ、そういう組織外みたいなのはやってるみたいなんで、
うん、
まあ、実質一つの会社でずっとやってるわけじゃないけど、まあ、皆さんそれがもう同じ流れでずっと来ているんだっていうのは、特にフランスの方はもう承知の流れみたいですね。うん、
みたいですね。
で、そこが、まあ、いわゆるムハンマドですね。うん、イスラム教の、まあ、預言者ですね。
預言者ですね。
はい。はい、の、まあ、肖像画を風刺画として描いてしまったと。
うん、
で、それに起こって、自称なんですけどもね、まだね、うん、ISIS のメンバーと言われる方々が新聞社を襲撃したと。
うん、
で、まあ、それがいろいろ飛び火もしてるんですが、うん、フランスの中で、まあ、それに対するデモ行進などが行われ、
うん、
フランス大統領は、まあ、テロとの戦争だと宣言をしてしまったと。
うん、
で、それに対し、今度、パキスタンでしたっけ？
トルコ？パキスタン？なんかあの辺ですよね。
で、結局、イスラム国内で今度は、それに対するデモも始まってしまったと。
うんうんうんうんうん。
で、ローマ法王もローマ法王で今度は、表現の自由にも制限があるはずだと。
うん、
まあ、かなりこう、なんていうんですか？あれ？右拳でしたっけ？をこう振り回すような感じでね。
うんうんうん。
アピールされてましたけども。
うん。
聖職者としてあのアピールはいいのかとか思いながら、まあまあ言いたいことはわかるぞと。
うんうんうん。
いう感じで来ているわけですね。
そうですね。
はい。
なんかね、で、いろんな国の首脳がデモに参加いたしましたとか言うてですね。
はい。
ね、ネタニヤフとアッバーフが両方来ましたとか、
はい、
なんかいろいろニュースになっておりましたけどもと、
そういうことですね。
いう話ですけどね。はい、うん、
ジャスさん的にはこうどこにまず噛みつきたいというか言いたいことがあるんですか。
僕一番気持ち悪いなと思ったのは、
はい、
フランス人です。
フランス人、はいはいはい。
フランス人超気持ち悪いと思って。
おお、まあまあ、なんていうんですかね、フランス人気持ち悪い人たくさんいるのは知ってるんで、なんとも言えないですけど、どう気持ち悪いかですよね、これはね。
あのね、結局だからね、
はい、
一番気持ち悪いなって思ったのは、私はシャロリーって書いたプラカード持ってたやついっぱいいたでしょ。
ジュシーシャブリーですね。はい、
そうそうそうそう。いやだからね、僕あれがすっごい気持ち悪いなと思って、
はい、
今回のそのね、この音源のタイトル、
はい、
ジェネシスパスシャロリーにしたろう思ったんですよ。
ジェネシパシャブリーじゃないですか？
ジェネシパシャブリーなのですか？
はい。
僕、Google の翻訳の発音でしか知らないので、あと発音するか知らないんですけど、まあ、否定形ですよ。私はシャルリーではないっていう。
はい。
にしよう思ったら結構いろんなところで使われてて、もうそれはボツやなって思って非常に悔しい思いをしてるんですけど。
僕はもうシャブリーと聞いて、カキとかね、そっちにもまず思いが行ってしまったんですけどね。生ガキとか。お前今酒飲んでるだろって感じですよね。
朝から
ね。朝から。いいですね。そんな生活もとか思いながら。まだ正月気分抜けないですが。
そう。あれを言える感覚がよくわからんなと思ってて。
はいはいはい。
うん。いやだからまず、その、原因となったあの風刺画自体についてどう思ってるのよっていうところを無視してるわけでしょ、おそらく。
完全に無視してますね。
ね。
あれは、日本でわかりやすく言うと、いじめで、いじめられっ子とかがこう、なんかあって自殺しちゃった後に、いじめたやつが、こう、冗談のつもりでやってたんだよ。っていう感じ、
うんうんうんうん、
わかります？その、やられた側の痛みとか考えずに、結局こっちは冗談のつもりだよ、うん、あれはユーモアだよって言って、
うん、
なんか言ってる感じにすごい近いような気がするんですよ。
そうそう。だから、すっごい片手落ちやなと思ってて、
はい、
例えば300何十万人集まりましたと。
はい、
で、あそこで例えば、もう表現の自由とか、まあちょっと横に置いといてですよ。
はい。
まずその暴力でこれを解決しようとする行為自体は絶対に間違ってるって言ってですね、
はいはい、
さあみんなで行くぞって言ってその新聞社に行ってですよ、
はい、
全員で生卵ぶつけてるぐらいのことをして、はい終わりってしてるんやったら、あ、フランス人シャレ聞いとんなって思うんですよ。
そう、フラン、ああ、そういうことですね。はいはいはい、はい、
うん、解決方法って限界はこれぐらいやってっていうのを見せつけてやるよっていうことを全員でやるよって言うんやったら、それでいいと思うんですよ。
はい、
でも、あの連中、いや、我々は全面的にあいつらを守るんだっていう方向に行ってるじゃないですか。
はい、
いや、違うやん。あいつらのせいで人質に出てんやんか。
はい、
うん。で、そもそもの、あの絵、
はいはい、
しょうもないやんっていう。全然思んないやんっていう。
そうですね。
ユーモアないやんっていうのが、
はいはい、
なんでそこ無視すんのっていう。あそこに表現したいものなんてなかったやんっていう。
ああ、これってフランス人からすると風刺イコールユーモアなんですよね。皮肉イコールユーモアなんですよ。
そうそうそうそうそう。
これは多分国際的な感覚じゃなくてフランス人のスーパーローカルな感覚ですね。
うん、あ、そうなんですかね。
はい。
うん、僕割とヨーロッパ人って、はい、皮肉言えばユーモアやっていう感覚はあるなとは思ってたんですけど。
あ、その中でも、フランス人は特にきついですね。うん、
あ、なるほどね。さすが文化のない国ですね。
うん、文化がないというか、
フランス人が多分言われたら一番怒ると思いますけど。
うん、文化がないっていうのと、あとは、うん、批評家でお前ら行動はしないよねっていう話なんですよね。はいはい、よく言われることは。文句はぶーたれるけどお前らもやらんよねっていう。ああ。こと言われるとすぐに、なんか、ああだこうだ言い出しますけどね。
なるほどね。ああ、そうか。皮肉を言うと、それがユーモアやって思い込んどるんですね。
そうです。当たり障りのない日常会話が彼らは他人の悪口ですから。うん、そういう国ですから、フランスは。
しょうもな！
本当ですよ。
ああ、いや、だからね、なんかね、はい、アルゼンチンだかブラジルだかで、はい、風刺画が今回の件について出てたんですよ。
はい。
で、それには、白人が新聞を読んで、
はい。
その新聞にはムハンマドがなんたらかんたらって書いてあるのを見て、白人がゲラゲラ笑ってると。
はい。
で、その横で、白人が新聞読んで激怒してるんですよ。
はい。
そこには、アウシュビッツがなんたらかんたらって書いてあるんですよ。
はい。
これは風刺画として完成してるなと思ったんです。
完結してますね。それは、一つの世界を表現してますね、
うん。そう。これはやっていいと思うんですよ。
はい。
そういう意味での、なんか、シャレみたいなものが、
はい。
まずそこ言えよっていう。表現したいものがないのに表現の自由っていうのおかしいでしょっていうのがね、まず気持ち悪くて。
言いたい放題言えるのが表現の自由だっていう風に、ちょっとこう、文脈が変わっているなっていうのはフランスの中とか、あとイタリアぐらいはね、感じるんですよ、ラテン系は。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
一番わかりやすいのは、ギリシャの、財政問題ですよね。
うんうんうん。
緊縮財政しろとかなんとかって言われても、でも年金はよこせだなんだっていう文脈が合わないようなことを平気で言うじゃないですか。
ああ、まあまあ、そうですね。
あれが平気で言えるのがラテンのノリというか、文化感覚なんですよね。
なるほどね。アホなんですね、要は。
あ、言っちゃいました。そうなんですよ。まあ、要は、でもそれを、なんか主張することが正義だみたいなところが、まあ、それは歴史的な背景とかもあるんで、
うん、
まあ、ここの断片だけを取って言うのはおかしい話なんですけど、ちょっと、国際的な感覚からはずれるのかなっていう心配はありますよね。
いや、まあ、そうなってくると、ますますわからんのは各国の首脳なんで参加してんのとは思いますけどね。
あれは、暴力に反対というのがメインですよね。
メインなんですけど、完全にそれ取り込まれてモテるじゃないですか。
あれはマスコミの報道の仕方ですね。
ああ、なんすかね。
はい。
ああ。いや、そうかそうか。言いたい放題言えるのがっていうところまで言ってしまうんか。
だって人の悪口が日常会話の国ですもん。
うん、まあまあまあまあまあまあ。なるほどね。
そうです。ここはね、多分僕もちょっとこう、日本の報道とかも見てて、
うん、
ちょっと、あれって日本もなんか変な風に、その報道が歪曲化されて伝わってないかなっていう心配はちょっと見ながら思いましたね。
うん、そうなるとね、日本で表現の自由って言葉があるじゃないですか。はい。それを当てはめるの間違うてますよね。
おかしいですね。
うん。
大体日本において表現の自由なんてないじゃないですか。
ないですよ。
だって選挙の時にさ、自由に言えないんですよ、物事。
そうそうそうそう。
で、与党から平等に報道しろって言われて本当に従っちゃうんだから、もう、どこに表現の自由があるんで、マスコミに表現の自由なんか与える必要ないとか思っちゃうんですけどね。
うん。あ、そうなるとでもフランス人の言うてる表現の自由は日本語に直すと、
はい、
完全に何の規制も受けない発言が許される状態ってことですよね。
そうです。
うん。
だからマスコミは、そういう状態下にあるからこそ政権批判を、まあ、皮肉や風刺も込めてしていいし、しなきゃいけないっていうアイデンティティが存在するんですよ。だからマスコミは国を見張る、あるいは権力を見張るっていう使命を市民から与えられていて、それをやることを監視されてるんですね。マスコミが国や権力を監視して、そのマスコミを今度国民が、市民が監視、監督するという二重構造が一応ヨーロッパでは出来上がってるんですよ。
うん。で、今回の件でそれが出来上がってなかったってことですね。
そういうことですね。
ザルもええとこっていうか、誰も何も考えてへんなっていう。
そういうことですね。あとは、もう一つあると、やっぱり、所詮は三流ゴシップレベルの新聞社で、マスコミと呼ぶのにふさわしい存在なのかどうかと。
そうですね。
うん。 という評価のしどころはしなきゃいけないと思うんですよ。これが例えばルモンドみたいな一流紙だったら大問題だと思うんですよ。日本で言えば朝日だの日経だのというレベルの新聞がそういう対応だったらおかしいじゃないですか。
まあまあまあまあね。
だけど、まあトースポが飛ばし記事やったからって怒る人いないじゃないですか、日本だと。
でもね、そういう意味ではね、トースポってね、バランス感覚あると思いますよ。はい。あの、政治問題にならないような飛ばし記事書きますもん。
そうそうそうそう。うん。どっちかというと、あの、飛ばし記事で政治問題あれするのは現代とかなんですけどね。
うん、いや、ですし、その、現代とかの飛ばし記事も、はい。こういう踏み込み方やったらいけるよねっていう踏み込み方するじゃないですか。
ああ、わかるんです。それは、あの、すごく考えてますよね。
うん。あのね、現代とか、トースポって、はいはい、新聞って社会の好機であるっていう意識あると思うんですよ。
はいはいはいはい。
フランス人ないんですね、だからそこに。
うん、フランス人がないっていうかもうね、これ、だから結局こんな小さな新聞社にそれを求めてないってことなんですよ。
うん、うん、うんうん。
やって、例えば本当に、その週刊実話みたいなのに、お前マスコミとして権力監視しろよなんて誰も期待しないじゃないですか。
うん、まあまあまあね。
だけど、ちゃんと朝日だ日経だとかはやれ、まあ読売でも毎日でもそうなんですけど、そういう大新聞とか言われるところは、うん、巨大マスコミって言われるところはやれっていう話じゃないですか、本来であれば。
うんうんうん、
だから結局、そこは一緒にしちゃいけないのかな。単純に、ま、しゃぶりを持って、なんかフランスのマスコミ全部を代表している存在のように扱っちゃうとまたずれちゃうのかなと。
うん、いや、というよりですね、はい、その、三流紙は、ここまで行っていいみたいなところからフリーな状態である。だって三流紙じゃない。
そうです。
っていう感覚があるっていう時点でもうすでに我々と違うなっていう。
ああ、まあそうですね。
現代とかが好き勝手なこと書いてるにしても、はい、お前それやりすぎやろ、みたいな感覚ってあるじゃないですか。そこがちょっともうすでにズレがありますよね。
どう？
だってトースポやんで済まされるレベルっていうのってあるよねっていう。はいはいはいはい、そこの感覚が違うなと思う。
違いますね、うん。もっと言うと、うん、本当の三流の新聞紙ってヨーロッパとかアメリカとかでは、うん、まあ識字率が低いんで、ほとんど文字が読めない人に向けて作ってるわけですよ。うん、有名なのがよく言われるのはアメリカの三流の本当新聞なんて、うん、金髪の美女の写真が一面だっていう、うん、あるじゃないですか。
あーはーはーはー、まあね。
結局そういうレベルなわけじゃないですか。
まあそうです。
だから読む層も読む層なんですよ、それを。
うん、
で、漫画ってまさにそういう文字がわからなくても理解できるようにするから漫画なわけじゃないですか、
うん。まあそうですね。
そうなんですよ。だからそこに与えられてる役割が、
うん、
その僕ら日本人が本当に考える新聞とかと違うんですよね、もう。だからこれをね、言い出すと、この文化のギャップってすごくあるんですよ。
あれですね。まあだから本当にフランスはそうなってくるとちゃんと自分のところ見つめ直して、
はい、
世界中にちゃんと発言していくべきだと思うんですよ。うちの国って文化的に全然成熟できてない、
はい、
こんな状態のところなんで、はい、その辺理解してもらえますかって言えよっていう。
うん、だうん、そこはね、あの、プライドの高いフランス人言えないんですよ。
そう。だからフランス人なんか文化がどうたら言うてるけど、はい、平均って低すぎへんかっていう。
これね、こういうこと言うとちょっと偏見じみてるんですけど、うん、ファッションが発達してる国って、結局プライドが高いとか表面だけ綺麗に繕いたいわけなんで、
うん、
中身が伴ってないこと多いですよ。
うん、そうなん
ですね。イタリアとか。まあ、
うん。うん、まあ、ドイツ人ですらそういうところを感じるときありますからね。
まあ、最近、ドイツの会社としては結構まともなところ増えてきましたけどね。
会社はね、いや、会社はね、
はい、
ドイツは会社通して話すると、はい、ガチッとしとんなっていう印象はあるんですけど。はい、
結局、なんかフランスって、その、何でもかんでも、こう、学際的っていうか、何でもありな状態にしちゃって収まりきらなくなってはいるんですよ。
うんうんうん、うん。
その一つ分かりやすいのが、まあもちろん今回その襲撃っていう嫌な形に出てしまったんですけど、もともとフランスって移民問題がすごい大変なことになってたじゃないですか。
うん、まあ日本人ってあんまり目にする機会がなくて、
はい、
そういう話がパッと目につく時がやれ示談が頭突きしたとかやったりしたりしますしね。
そうなんですよね。
うん。
で、結局僕今回一つ心配してるのが、EU って、うん、まあある意味すごい実験的な試みなわけじゃないですか。
うん、
国を統合していこうっていう。
うんうんうんうん、
これに対してのカウンターパンチ的にこの事件が作用しなければいいなっていう心配はしてるんですよね。
まあまあ、アメリカがイスラムと戦いますいう話になってしまった的な感じの流れで EU 対ってなってしまうと嫌ですよねっていうね。
そうなんです。で、ちょっと今その雰囲気感じません？
感じます。超感じます。
前回の ISIS の時に、そのキリスト教対イスラム教っていう話をちょっとしたと思うんですよ。
うんうんうん。
要はもともとイスラム教国ってキリスト教国に 支配、植民地化されてた経験が多い国が多いっていう歴史的な背景の中で、ここに来てその反発が出始めてる。それがこういう形でこう暴力的に表面化してしまうのは嫌だなって思いますし、あとは、キリスト教、要は EU がそういう形でこう失敗に終わっていくのと並行して今、多分ジャスさんが好きなそのイスラム系が今度まとまりつつあるっていう話もあるじゃないですか。
まあまあまあまあまあまあ。
イスラム教の中でもこう分裂していたのが ISIS を中心にこうテロ組織とかが協力し始めてるじゃないですか。まだ噂のレベルですけどね。そうなってくると本格化しますよね、でもっていう。
まあ、とかく、だから、この話を今のままの形で捉えるのって絶対間違ってるやなって思ってるっていうのは、まずそこもありますからね。
そうなんです。だから、まあ、たまたまなんですけど、僕はこう、今、外国の方とお仕事をする機会が多いので、まあ、いろんな方と話をするんですけど、その中で、やっぱり話してて言われるのは、日本のマスコミの報道っておかしいよねって言われるんですよ。
ほうほうほうほう。
結局、この事件に対して、日本人が考える表現の自由と、その、フランス人の考える、あるいはヨーロッパとして考えるものってのは違うよねって言ってるんですよ。で、先週ですか先々週ですか大阪の道路標識にシール貼ったバカがいるでしょ、
はいはいはいはい。
あれが表現の自由だっていうのがフランスなわけでしょじゃないですか。
なるほどね。
日本人であれやったら警察に捕まるからって分かってるからやらないでしょっていう。これぐらい感覚が違うから、それをなんか日本のマスコミの人間が変な風に、その自分たちの理屈に合うように部分的にピースを集めて紹介しているようにすごく映るって言われて、ああ、やっぱりなって思ったんですよね。
でもフランスでもあれは犯罪でしょ？
まあもちろん人殺しは犯罪です。だから。
いやいや、道路標識です。
いや、あれがね、ジョークで通るらしいんですよ。
え、本来犯罪でしょ？
本来は犯罪ですよ。
うん。
だけど、それを捕まえると、例えば警察官が、警察官に対してデモ行進が行われて、ユーモアが分かってないと。
はいはい、はい、はい。
そういう話になるらしいんですよ。これがもう感覚の違いですよね。
なるほどね。
こういう話になっちゃうと、だから日本人がどうすべきかっていうのはまた別の話なんですけど、日本としてどうするかっていう
のは。日本人は今の日本人の感覚のまま、捉えていけばいいと思うんですよ。
捉えていけばいいんですけど、その、
ただ、そうなった時に、だからやはり表現の自由っていうのが、国によって違うっていうのもあるから、
そうなんですよ。
フランスのその表現の自由を、表現の自由っていう言葉で取り扱うのはやめた方がいいってまず思いますし。
そうですね。言い方を変えるべきだし、その、文脈がもう違うんで、前後の。そこは、ちゃんとすべきだと。思いますね、
文脈が違うっていうので言うとね、
はい、
その今回の話にもちょっと絡みますけど、はい、政教分離っていうのも日本とフランスで全然意味合い違うじゃないですか。
違いますね、はい。
日本の政教分離って割と限定的で、
はい、
その例えばやれ公明党の存在なんていうのは政教分離的にはどうなんだっていうことを言う人いますけど、
はい、
いや別に問題ないだろうっていうのが日本の政教分離じゃないですか、はい、だから要は国がその宗教行為に力を貸すことはしませんっていうのが政教分離なわけで、はいはい、ところがフランスの政教分離とかって公の場で宗教行為をするな、
はい、
宗教的な話をするな、
はい、
宗教的なものを出すな、
はい、
みたいなとこまで行くでしょ。
もうどっちかですね。あるいはもう宗教が国を作って支配するか、
フランスの今です。
フランスの今で言うと、もうそうです。その通りです。
だからやれ公園で十字架出すとめっちゃ怒られるとか。
はい。
だそういうところの違いとかもあるぐらいなんで。
はい。
ところがまあでもフランスで政教分離言うてて、なんかそこまでやってるのはそれ多民族が成熟した社会を作っていく結果できたものなんですよとか言われても、ああ嘘やなって今思いますけどね。
ああもう嘘ですよ。できてないですからね。ヨーロッパでも特に南の方はそういう問題を抱えてる国は多いですよね。どうしてもアフリカから一番距離が近いんで移民がどんどん入ってきちゃうんで。
琵琶湖またぐぐらいの勢いでしょ？
そうですよ。だって日本海渡るのより楽ですからね。海穏やかですし。
タコフェリーみたいなんで来るわけでしょ？
いや、ほんと手こぎボートで行けるらしいですからね。
マジっすか、はい、でも泳いで渡る的なことやる人いますもんね。
ええ、だからそのぐらいの勢いらしいですよ。
だってね、地中海で海に突き落とした人がボートに引っかかってついてきたりするぐらいのレベルですからね。
はい、いや、ドーバー海峡も地中海も多分そんなに彼らにとっては変わらないレベルなのかなって思います
ね。はいはいはいはいはい。ねえ。いや、もう一個思ったのは、キリスト教徒
はい。
宗教と向き合うてへんなっていう。
ああ、はいはいはい。
うん。やれね、日本人に宗教なんやって聞いてきて、日本人が宗教ないですって言ったら、
はい。
宗教もないだなんて、みたいなことを言われるみたいな話って、日本人たまに耳にするじゃないですか。はい。あいつら全然宗教と向き合うてへんっすね。
それを言うと、例えばカトリックの国とか出身で会社勤めしていることって宗教に反してますよね。
お前日曜日に床拭いたりすなよとかね。
そうなるともう日常生活と合わないんで、うん、要は形式上宗教、まあ、信仰はしてるけど、
うん、
内実伴ってるのって言われると多分日本人とレベル変わんないですよ。
そうでしょ、うん、いや日本人よりある意味ひどいなって思うんですよ。
はい。
いやだそもそも、
はい、
お前らも偶像崇拝あかんやんけって思うんすよ。
そうですね。もっとそういうことですよ。だってそういう意味でまず、まあ、法王があんな綺麗な服着てちゃダメでしょうとかね。
まあね。いや、お前、モーゼの10回読んでみっつう話ですね。
そういうことです。
ほな、お前んとこの教会に掲げてある、
はい、
あの十字架ももともとそうやし、
はい、
そう十字架のとこに吊り下がってるあのおっさんは何やと。
はい。
あれ偶像ちゃうんかい言って。
っていうことになるんですけどね。
うん、
だから、キリスト教の感覚で言うと、ダメって言われてるけども、うん、実質は、まあ、まかり通ってると。
うん、
それは、風俗的な意味でもまかり通ってしまってると。イスラムはまだ厳格にそれを禁止していると。うん、そこを結局履き違えたのが、まあ、今回のシャブリの、うん、まあ、そもそも論なんですよね。
うん。いや、だからね、それをね、せんままね。
はい。
イスラムとキリストの対立やとか言うなお前らっていう話なんですよ。単にお前ら、他の国から違う文化のやつが来てムカついとるだけやろと。
ああ、まあ、それもあり。
宗教関係ないやんけって。
これ宗教は、はっきり言うと、口実でしかないんですよ。
うん、そうそう、だから口実に出すなっていう話なんですよ。
結局、彼らからすると、まあ、歴史的にこう何度も、うん、やり合ってるわけじゃないですか。
うん。
まあ、十字軍だの何だのはじめ。
そうです、そうです。
だから結局、そういうことの積み重ねで、イスラムって言うと過剰反応し、うん、キリストって言うとまた過剰反応しっていう、このやり合いなんですよ。
うん、そうなんですよ。だから信仰もないのに、他の信仰がムカつくみたいなことを言うんじゃなくて、
はい、
きっちり民族問題やって言えや、お前ら嘘ばっかり言うかしやがってっていうのが気持ち悪くてしゃあない
です。民族問題って言うと、移民問題とくっついちゃうからダメなんですよ。うん、
でも移民問題でしょ。
まあそうなんですけど、今回は移民問題なんですけど、例えばじゃあ、あの国の奴らは入れるなとかってなってきちゃうじゃないですか。
うん、でも言いたいことってそういうことでしょ。
まあそうなんです。言いたいのはそこなんですよ。
うん。
言いたいのはそこなんだけど、それを言っちゃうところで人権問題に引っかかるんですよ。
そう。だから人権問題に引っかかるんやったら、涙を飲み込めよ、お前らっていう話なんですよ。
そうです。だから、その壮大な実験に挑戦しつつ、今すごく難しい状況を EU は迎えてるんですよ。うん、EU という組織自体が。
いや、だからね、もう国レベルでね、はい、EU に対して言うたらええと思うんですよ。あなたたちのやってることは宗教対立じゃありません。
はいはい。
移民を受け入れるのが嫌やって言うてる人が国内にいっぱいいるっていうことです。
はい。
そういうことを言っていい国にするのか、あかん国にするのか、今すぐ決めって言うたいんですよ。
これが残念ながら難しいんですよね。なぜなら、うん、同じアフリカ出身でも、国によっては、半年とか一年住んだり、うん、あるいは税金を納めれば、国籍が取れてしまうんですよ。
うん、そうです、そうです。
と、国籍を取ってしまって、EU 国内のどっかの国の人間になってしまえば、うん、EU 国内の移動が自由なわけですから。
そうそうそう。
いや、ここに引っかか
って。それが嫌やったら EU の制度変えよって話なんですよ。
そうなんですけど、結局これが統一できないんですよ。うん、なぜなら、その移民を頼ってる国もあるからなんですよね。
そう。だから、それやったら移民 OK やし、そのイスラム教に対してもこういう配慮をして一緒に住みましょうっていうルール決めたらええやんっていう。
それをちゃんとやってる国もあるんですよ。
いや、だから EU でですよ。全体でですよ。
まあ全体ではね、うん、まあ、難しいのはあるんですけど、
う
ん。
だからそれができへんのやったら、
はい、
殺されるよっていう話でしょ。
か、まあ殺されるか、お互いに殺さないように、
うん、
あるいは殺されないように刺激し合うのをやめましょうか、うん、どっちかしかないんですよ。
そうそう、だから、ちゃんとせえよって思うんですよね、フランスに対して。まあ、まあ、何もせえへん、まあ、まあ、ごちゃごちゃごちゃごちゃ、抜かすなボケっていう。お前らのせいで人殺されとんねん、って。
あれは、まあもちろん、直接手を下したのは誰かっていうのはあるんですけども、うん、彼らにその拳銃を握らせて、ああいう行動に移すきっかけを作ったのは誰かって考えると、半分は自殺行為ですよ。
そうそう、ね。ゼータガンダムのね、中でね、はい、ブライトさんがティターンズと喧嘩してる時にね、反感を煽っておいて何を言うって言ってましたよ。
はい。まさにその通りです。はい、
ね。
はい。だから、ガンダムネタで言うと、うん、まあ人類が争いをやめるためには、まあ、 ちょっと流れは違いますけど、シャアがアムロに逆襲なのかで、人類すべてに英知を見せてみろって言うじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
うん、残念ながら、シャアの言う英知っていうのは、まあ、まだ当分人類全員が見ることはできないんだなっていうことですよね。
まあだからフランス人からしたら、イスラム教徒全員殺してからそうさせてもらうってことなんでしょうけど、アムロ的な言い方するとね。
フランス人の感覚からすると、世界を支配してからってなりますね。
ああ、なるほどね。
はい。
いやだからね、その辺をね、ちゃんと足元固めてからもの言えと。
はい。
いう話をきっちりせえよ、マスコミもって思うんですよ。日本も。
うん、
何をね、哀悼の意を表しますみたいなこと言うとんねんと。
うん。
あれはフランスが悪いって言えやっていうね。
うん。それか、まあ日本の総理としてやってほしかったのは、うん、何があろうと、その暴力行為、殺人行為は容認できないと。
うん。
これだけは言ってほしかったですけどね、堂々と、うん。ヨーロッパに向かっても、イスラムに向かっても。
いや、でもね、誰しもね、
はい。
ここまでされたら、はい。もう法律とか関係ないっていうレベルってあると思うんですよ。
うん。あるんです。いや、だからこそ。いや、
ほんで、それは人によって、はい。レベルが全然違ってて、
はい。
些細なことでそこに行く人もいれば、
はい。
そうじゃない人もいると思うんですよ。
そうです。その通りです。う
ん、で、そこで宗教って結構そこのハードルを下げる話じゃないですか。それをね、分かっててね。
はい。
しょうもないことでね。
はい。
そこ踏み込むのってね。
はい。
そもそもあかんやろっていう話をせえよっていう。
はい。それと全く同じ構図のことが、アメリカと北朝鮮で起こったじゃないですか。
うんうん、皆さんこんばんは、山本です。
旅の情報をお届けしよう。
カオサンブロに来ておりまして、
今我々フィリピン
バルセロナに、
バルセロナも全然できる
恐怖の女です。
イバナに送る。
サラエボ行ったらですね、イバナハウスに泊まろうと。
いつみイバナサラエボ。
どうぞバー。
でも煩悩全開でよろしくお願いします。
アナルもそれと一緒なんです。
はい、まあアンビーって言われました。
トリカゴ放送で今すぐ検索。
ではトリカゴ放送始まります。